今日は詩編の第6編の2節から4節という短いところで、その中で特にさっき話しましたように繰り返し様々なところで出てくるキリエエレイソン、主よ憐れんでくださいというその一言について特に重点的に見たいと思います。詩編の6編の2節から4節です。ここでこのような表現、最初、主よ怒って私を責めないでください、憤って懲らしめないでください、こういう表現もですね、この詩編を読むときに現代の私たちから見るとなんとなくブレーキがかかる。神様は、ね、怒るのか、憤って腹立てるのか、これは全く人間の感情をそのまま持ってるんじゃないかと。あるいはですね、イスラエルの神は妬みの神であるっていうのを訳でですね、でその訳をもとにして神は妬む神なんだと。ところが妬みというのは高慢でもあり、醜いことでもあり、相手が優れてに引き下ろそうとするような感情ですから、カール・ヒルティが書いているように、人間の中で最も醜い感情であると。これは私が50年前にヒルティを非常に詳しくですね、徹底的に幸福論の第三巻と眠れるようなため、上級巻、それから白水社から出ている、出たヒルティの著作集ですね、12巻からの。それを学校の生徒たちと読書会で読み、また集会の有志とも読み、また夫婦、あるいは一部の人を加えてのということで、あちこちの学校でも集会でも、あるいは家庭でもと、で個人的にもと、繰り返し繰り返し、それ一つは非常にたくさんの聖書の引用箇所が書いてあるほどの本はないんですよね、そういう意味では。それからどこを読んでもいいと、初めから読まないとわからないというのは全くない。その点ではまたカール・ヒルティの本も全く見たこともないという人はおらないかおるかわかりませんが、まあ無教会関係の人が戦前からすでに訳しておったんですね。黒崎幸吉なんかも部分的にいろいろ訳したりしておりました。私もその当時はインターネットもなかった半世紀も前ですから、いろんな古本や古書店とかいろいろ探したりしたわけですね。で宣伝のものも手に入れて、どういう役か、新しい役とどこがどういう役が違うのか、それとにかく時間を相当注いだものです。そういうことでヒルテがこういうとこ行ってるってのはよく学生時代から出たばかり、学生の頃の最後の頃あたりから読んだものだからよく残っているわけですね。70歳も過ぎるとですね、50年間に読んだ様々な本から吸収するものは吸収して、いろんな本を読んでもですね、ついつい発見するような、そういうようなことは若い時のようにはなくなっていくんですね。さても大体分かると。まあ、それに対して自然という自然の様々な現象は無限の意味がこもっている。読み飽きないと。そういうことで、ただ聖書だけはやはり無限の意味をこもっているので、読み飽きない唯一の本だと。これまたカール・ヒルティが言ってた言葉です。そのカール・ヒルティを初めて日本に紹介した人は、東京芸大の前身ですね。の、日本の、まあ、最高、音楽の方面の最高学府だった、東京芸術学校にですね、ピアノと、それから、まあ、東京帝大の方の哲学を教えに来た、ラファエル・フォン・ケーベル、ケーベル博士と言われた人ですね。彼はロシア系、ドイツ人で、 チャイコフスキー音楽学院も出たピアニストだったわけですが、本来音は純粋に聞くべきであるのに、音楽家は大衆の目の前でですね、聞くと。その風貌とか着てる服装とか、そういう、あるいはその人の容姿とか、そういう余計なことが出ると。そんなことは全くしないと。音楽を純粋に鑑賞すべきなんだったから、自分としては垂れ幕ですね、鈍調。垂れ幕をかけて、でも弾けるんだったらいいけど、っていうこと。そんなことのために、専攻音楽の専門家だったのに、哲学の方にも転じたわけですね。そういうことで、日本の新しい、学問の出発点においてということで、政府が招聘した、ドイツの専門家にも尋ねて登壇したわけですよ。それがまあ、ケーベルが、発見されることになった。そういう意味で彼の存在は、日本人にとって大きな影響を持つことになったんですね。夏目漱石も、ほとんどの人に先生という呼称は使わなかったのに、ケーベルだけはケーベル先生という呼称を使って、夏目漱石の古い戦前の著作書を見ても、その中にケーベル先生に関しての随想が書いてあるんです。そういうことでですね、この、さっき、なんでこんなことを言ったかというと、訳語の一言でつまずくことがあるから、今言ったように。私は早い段階ですね、妬むなんていうことは、人間の最も醜い感情、なんだ、醜い、激しい敵意の感情って、醜い感情というのが、若い頃でしたので、まだ20代、ちょっと過ぎた頃でしたから、そんな風に思った、見たこともなかったんですね。妬みは嫌な感じだと、これ誰でもわかるんですが。数々の良くない感情のうちで、最も醜い感情だ。ところが聖書ではですね、神は妬む神だと言って、そしてその神様を妬むんだ、なんてこういうことで解説している本まである。で、しばしばクリスチャンでない文筆家などがですね、聖書にも神は妬む神と書いてあるじゃないか。と非常に浅い理解で引用したり言うたりしてる。大きな間違いなんですね。あれは、カーナーという本来の元の言葉があって、それは熱くなると。赤くなると。そこで情熱的に、情熱赤くなるということから、新教大学でその点では改良されて、熱情の神。というふうに訳したわけです。日本語で、妬む神っていうのとですね、熱情の神とまるっきり違うわけです。そのぐらい訳語、訳する担当者、あるいは日本語の語感を考えないで訳すると、全く違ったふうに理解されてしまうんですね。旧約聖書の神はレベル低いんだと。妬むんだと。人間でも自分より優れたものを引き下ろそうとで。自分が上になろうとする。最も聖神様から来る傲慢の領と、そしてから自分のためは引き下ろそうとする。そういう敵意。いかに考えても妬みには清いものは全くないと。悪意と敵意と傲慢と、いろんなものが入り組んだ。ああ、神様そんなもんだと。とか、熱情の神って当然そうですね。その、全く神様に反したものを何とかして、覗きたいと。大きな試練を与えてでも覗きたいと。大変な苦しみを与えてでも、その全く間違ったこと。神様でないものを神だというふうな根本的な間違い。あらゆる不幸のもとから何とかして解放したい。そういう熱情から苦しみを与えるのであってですね。妬む神だから別の神に民衆がくっついていったから妬んで引き下ろす。そのような醜い感情ではもう到底ありえないわけですね。それと同じように今日のようなところ。怒ってしまないでください。生きろって懲らしめないで。 トータルですね。家庭にない暴力、ドメスティックバイオレンスという DV と、この主人、夫なりがすごい怒って、ホタルの方で暴力を受けている側が、どうか、あんたどうか私を責めないで、どうか殺しめないでくださいと。そういうような情景を思い出すような、なんとも良くない感情ですね。この怒る憤っていうのは人間的な感情とは全く違うけれども、こういうふうな、昔はですね、直感的に分かりやすい表現で言ったに過ぎないわけです。そして、旧約の人はですね、このように神様の厳しい、良きことに導こうとするために試練を与える、苦しみを与えるということを神様怒っていると、まあ、適当な言葉がなかなかないから、こういうふうな人間の感情を表す言葉を転用しただけなんですね。人間の感情的に怒ったり、憤って腹立ったり、苦しめたりするものでは決してありえないわけです。そんなものがそもそも永遠の神、真実と愛の神であるはずがないわけです。だから、このような、妬みの神、熱情の神なんだけど、そのようなところに出てくる出エジプトの34章には、神こそはですね、憐れみの神、真実の神、慈しみの神だと。ということですね、書いてあるところですね。ですから、このようなところですね、自分の苦しみ、あるいは罪、罪根本にあると分かってるから、それからこのような苦しみがあるんだと。だからどうか神様、苦しみを止めてください。という意味で言ってるわけです。で、それはまあこういう表現をまとっている。だから、それは、責めないで、この三節と結びついているわけです。死を本音に。ですね。本音にヤハウェということです。憐れみください、主よと。腹立ち紛れに殴ったり蹴ったり、そんなものに憐れんでください言うても何でも聞くはずがないわけ。神様の愛を、憐れみの神である愛を信じていってるわけですね。この苦しみを与える、その苦しみの状況にあることをですね、神様の怒って憤りという日本語で訳されている。確かに憤り、怒りという言葉も、言語も意味しておるんですけれども、内容は日本語の人間的感情では全くないということですね。ですから、根本は、今の現代の私たちは、どうか神様、許してくださいと。私の罪にどうか今苦しんでいるのは分かりますか？どうか許してくださいと。苦しみを取り除いてくださいと。そういう意味を持って、現代の私たちから法案すると、そういう意味ですね。で、憐れんでくださいと。泣きと悲しみ。で、骨が恐れるやう表現も意味不明。骨は体の内部にある、中心支えるものということで、私の体全体が、存在全体が恐れ、苦しんでいるというわけ。どんなことになるのかと。魂、骨、体と肉体、肉体と体。いつまでこの苦しみは続くのだろうかと。ということです。で、そういう、この非常な苦しみ、この人の苦しみは今日は、まあ次にしますが、死の国、6節にあり、また7節にあるように、夜通し涙が溢れるぐらい、でも死かもしれないという、追い詰められた状況。詩篇のこの死というのはこういうふうにいずれもですね、時間と暇があって、五七五などにまとめる能力からか、付け根に座って、あれ座ってですね、いいことはないから、こういう表現者が辛さだと書くと。昔の貴族たちが暇に任せて、一種の遊びのようなものとして書いたような歌とは全く本質的に違うわけですね。万葉集4500もあっても、非常にたくさんの詩は男女の恋愛歌ですね。 本当の苦しみ、追い詰められたのと全く違って甘ったるこい、そういう感情で、ね、驚かされるようなものです。素朴なものもありますが、あるいは自然を歌ったものもありますけど、非常にたくさんの数はそういうものですね。中国の古代史、文殿なんかを見ても、四季を国語で古い史を見ても、そういう類のものが本当に多いです。とか、聖書には、男女の愛、あの人が恋しいとかいう類、ただの一つもない。ということは、全く大きな対象な、そういう次元が違う、世界が違うということです。ですから、そういう本当の苦しみに合ってない人は、詩編を読んでピンとこない。でもその人が何らかの自分が一生これによって変わるかもしれないというのが大きな困難にあった場合、あるいはその病気が治らないぞと、あとは死を待つだけだと、追い詰められた時になって初めて、この支援の作者の切実な叫び、祈り、どうか神様、私をこれ以上の苦しみに合わせないでください。まあ、二節であります。もう耐え難いからどうか、癒してくださいと。まあ、そういう気持ちですね、ですよ。で、それを一言で言って、そのような自分を憐れみたまえと。もうこの一言で全てが尽きると。あらゆる状況にあって、私たちの神様への祈りっていうのはこの一言で尽きると言われるわけです。自分の苦しい病気、あるいは自分が犯した大きな罪、あるいは家族の問題、あるいは身近なものに家族に対して犯した罪とか、職業において大きな罪、あるいは交通事故などで、うっかり運転で他の人をですね、重大な事故したら、もう誰も許してくれない。家族も、ずっと、お父さんのせいにそういうことになったぞと。場合によってずっと言われて、場合によっては、多額の保証金が払えなくて、一家離散ということになったのもですね、ずっと以前からしばしば起こってきたんですね。今であれば診療無制限という形が多くなっているようで、以前はそうではなかったわけです。交通事故のために持っている田畑、全部家も売り飛ばして家族も離婚になったと。今でも覚えてますが、まだまだ免許を取る、はるか昔の以前の、そういうのをたまたまやって、交通事故でこんな重大な事態になるんだと、未だに忘れない。わけです。まあ、現代でも自転車によって1億円を超える保証、保険になってなかったから、その親たちは土地も家も売り払ってしないといけなくなったとかいうのを見たことがあります。まあ、最近は自転車もだから保険付けたというようなことがよく言われるようになりました。そういう人間って思いがけない時に大変なことが起こる。で、その時に初めてこの切実な叫びが自然に出てくるわけですね。他の理屈は何でもいらないと。とにかく死を憐れんでくださいと。無条件に憐れんでくださいと。そう言えるのはただ神様だけで。私たちの途方に大きな仮説なんかがある場合には、憐れんでください。何が憐れるのかと。我々はこんなに苦しむの、お前も苦しめ。ということになるんではないかということですね。はい。それで、この言葉は他にも多くありますので、そのことをですね、ここでは少し、見ていただきたいと思うわけです。例えばですね、まず、この詩編だけに限りますが、詩編の9-14。詩編の9-14ですね。詩編9-14には、憐れんでください、主よ。本音に、ヤハウェ、本音ですね。死の門から私を引き上げてくださる方よ。見てください。私を憎む者が苦しめているんだと。これは、現実の迫害の時。例えば、ユダヤ人、この詩編を書いたユダヤの民族は、遥かの地に、 いろんなところで厳しい差別迫害を受け、その際だったものが第二次世界大戦の時のナチス、ヒトラー一味の本当に人間と思われないような残酷なことをして迫害した。その人たちは本当に、ここで神を信じる人たちは、この言葉を文字通り叫んだわけですね。本音に、やべ。あれは、憐れんでください、しようと。で、死の門。まさに自分は死の門に入れ込まれようとしている。その死の門から引き上げてくださる、しようと。私をこんなにまで憎んで苦しめられている。まあ、こういうような切実な叫びは、歴史の中で繰り返しなされてきたわけですけれども、ついに27編、詩編の27編の7節ですね。27編の7節では、死を、良いもとより叫ぶ私の声を聞いて、憐れんでください。答えてください。ということですね。で、この言葉でさっき言いましたように、死を憐れんでくださいって神様愛であること、憐れみの神を信じればことで人間に腹立つまでに殴ったり蹴ったりして、怒って義道って全然違うということは言いましたけど、この詩編27編の実節を見ていただいたら、たとえ父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださると。これを信じればこそ、憐れんでくださいというのであってですね。今日の詩編のところも、どうか生き通らないでください。背後に、神様の愛によってこのように、厳しい鍛錬を与えて、正しい道に立ち返らせようとする神様のことを、それは愛からだと信じればこそ憐れんでくださいと言っているわけですね。そういうふうに他の箇所とも照らし合わせてみないと、聖書の全体的な内容を知らないと、聖書の神は人間の怒って憤ってひどい目に遭わせるんだと、聖書のこう書いてあるとかいうふうにとんでもないようなことを言ってしまうようになるわけですね。それから、その少し後の31編の実節。ここもそうですね。詩編31編の実節。ここもギリシャ語ではキリエ・エレイソン。ヘブライ語では本音にヤハウェということです。ここでもですね、苦しんでいるから、目も魂も腹渡。まあ、この腹渡なんていう訳も、現代の日本からしたらとても合わないですね。誰が一体私腹渡が苦しいとか言う人多いでしょうか。詩や文章の中で、私は腹渡が、この上に劣る。こんなことを言うことはない。まあ、清潔感だったら、怒り狂ったやつに腹渡が逃げくり返るように、なんて、そんな表現を使ったりしますが、それは人間的な感情がもろに出た場合の感情であってですね。苦しくて腹渡が衰えてきますという人を誰も、私も70年見たことはないですよね。だからこんなのどう見ても日本語としては、おかしいわけです。これはだから役によって、私の体全体が、目も魂も、体肉体全体がですね、体全体がという意味で、奥にある内臓、体全体が、苦 苦しみの上に衰えていくのです。命は嘆きにもつけていくと。まあ、こんなこの人の場合は罪ということから、大変な苦しみ、自分のこの苦しみは罪から来ていると。神様の真実の道から離れたことからこのような苦しみを襲っている。ここもそういうんですね。もう死は間近だと。あるいは敵、対するものもあるということがありますが、その根源が罪ないと。このように、他、これもまだ30点ぐらいで、まだいろいろずっとあるわけなんですね。で、長くなるから、ちょっともう省略をしていますが、このように、綺麗レイソンというのは、あ、綺麗な歌だなぁなんてですね、のんびりと構えて聴くような歌ではないんですね。本当に生きるか死ぬかという、そういう追い詰められた中で、唯一神様のところに光があると。そこからだけ、この苦しみから脱する道があるんだということを確信して、いかなる困難の中でもそこに照準を定めて必死で祈り叫ぶということなんですね。ですから、この人間の旧約から言えば何千年という歴史の中で、無数の人がこのような叫びを上げてきた。迫害の痛みに大変な苦しみを負って、逃げ惑い、食べ物もまともにない寒さ、暑さの中で、捕らえられたら激しく鞭打たれ、最終的には飢え死に、あるいは雷雨につけられる。あるいは十字架上に立てられた、下からじりじりと燃やされるとか。今の私たちには想像もできないような恐ろしい苦しみを、まあ、こうした詩篇の詩によって乗り越えていったということなんですね。ですから、この聖書が我々のところに伝わってきた。そういう中に、この神の言葉、たる詩篇が非常に励ました力になってきたし、だからこそこれは詩篇は人間の本来感情の言葉ではなくて、神の言葉、感情の言葉であるのは詩というイメージがありますが、その感情の背後に神様のこういう厳しい困難にあっても、その道を開き、光を与えるという神様のお心、言葉があったというわけですね。で、このことは当然そういう重要なことですので、新約聖書にもいろいろ出てくるわけです。私たちは特定の箇所だけ見たのでは、一箇所だけではその重要性がわからない。例えば詩篇も今日の箇所だけしか知らなかったら、あ、憤って怒って誰がするんだとか、そんな神様だと思ったら、憐れんでくださいということで意味吹き飛んでしまう。だから残らないとなります。こういろんなところを丹念に注意深く、しかもその人がどんな状況に置かれていたかを心を静めて思うときには、非常に生きてこの言葉、経験が3000年前の人に非常な苦しみの我々を必死で神様を仰ぎ求め祈っている、叫んでいる。その姿が私たちの前に浮かんでくるわけですね。新約聖書でも一体どういう人たちがこのような叫びを上げたのか。この一部だけ。と言いますが、福音書で見てみますと、ルカによる福音書、17章の13ですね。ルカの福音書17章の11からのところ、11から13のところです。142ページですね。ルカによる福音書17章の11からです。ここは前もありましたが、イエスがエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラの間とある村に入ると、雷病を患っている10人の人が出迎えた。これは新教訳の最初に出版されたみんな雷病。で、 何十種類もある英語訳も全部これはですね、レパーないしはレプロジー、雷病人あるいは雷病の人と、圧倒的にこれは英語訳複数に決められたわけです。これギリシャがそういうほとんど同じ言葉だからですね。マタイの福音書でも三行の教え有名なんですね。五六七章終わった最初に書いてあるのが、その雷病人のところにイエスが行って手を触れられたということ。これをですね、重い皮膚病なんかしたら全く意味がなくなるわけです。なんで重い皮膚病の時でですね、重い皮膚病だけど簡単に死んだりしないです。まるっきり意味があったかと。これ最も重大な病だったわけですね。だからこそ、マタイの福音書でも、マタイの5、6、7が終わった、その直後に最初にイエス様が、あのは、雷病の人のとこだったんですね。しかもその人が、みんなから見捨てられた、汚れた、汚らしいと、見下されてるにもかかわらず、死を見心でしたら、ご意志だったら記憶することはできると。驚くべき確信をイエス様に抱いてたわけです。イエス様が神の力を持っていると確信していた。本当にこのキリスト教信仰っていうのは、頭がいいから、家柄がいいから、こう高い学歴があるからよくわかると思うんでは全くないということを聖書は示そうとしている。我々の一般的な風潮界では、大学の教授とか、高い学歴を持っている、有名会社の経営者、社長、あの人は立派なんだと。依頼したんだと。そういう思う習慣をつけ出されているけど、聖書の世界では全くそんなことはない。むしろ逆に、高い地位にあった宗教的指導者も聖書学者、一方学者と言える。たちも、パリサイの聖書の詳しいことを指導する立場の人たち、長老も民間の、よってたかってキリストを理解しなおとしなって敵意を持ったということにもわかりますように、この世で救われたとされている人が、かえってキリストを迫害するという傾向は歴史的にもずっと続く予言的なことでもあったわけです。日本でもこの世の地位は高い。まず秀吉。それから徳川。徹底的に、特に徳川に至っては、根こそぎ滅ぼしてしまおうという、強硬な、いわばキリストに対して憎しみ敵意を持ったわけですね。ものすごい残酷なことをして、買えないものを置いたのをブクブクと竹の中に掘り込んだりする。そして冬ではさらにそれを氷の中に掘り込んだ。まあちょっと考えられないな、のこびで人形を引くとかですね。人間がこんなことまでするのかと。そのような異常な敵意を高い地位の人たちは持ったわけですね。まあ、とにかくそういう非常に苦しい状態で、この発症で。だから、持っていられる聖書がこう、重い皮膚病に書いてあったら、ここに雷病というふうに書き添えてほしいし、英語を持っている人は、英語の複数書できたら参照してもらいたいですね。雷病に、レパー、雷病、レプロジーという言葉を使っているのは圧倒的多数。新改訳に至っては、チャーラートというヘブライ語のままにしたわけです。サーラートなんか言って誰が何がわかるだろう。雷病でないものも入って、それは入ってるんですよね。だから人間にしてこのようなひどい状況ってのはまさに雷病だったからですよね。一部のものは治ったら最初にもし見せて、清めの証拠を得ると。あるいは、建築物でもこうしたものはそのサーラートの時はどうこうと。サーラートっていうのはそういう腐食したような状態になった時には使う言葉。で、人間に対してしたら、これは、この聖書の文脈からしたら、当然、旧約聖書も。それが、雷病にする。でも、昔は、顕微鏡もなかったから、雷病でないもの、よく似た症状も、雷病の中に混じって入ったことが当然ある。だからこそ、治ったものは、最初の啓蒙教と言ったわけです。でも、こういったところでは、まさに雷病であったから、最も恐ろしい病気として、体も損なわれていく。 次第下に侵され、そして社会的にも肉親からも引き離され、徹底した孤独。今のようなソーシャルディスタンスみたいなのんびりしたものではないですね。徹底的なソーシャルディスタンスと強制されたわけです。だからこそ、このルカの17章の21。雷病を患っている10人の人がわざわざ通り出たらいかんのに。これ一人だったら怖いが、10人の人が遠くの方が近かったらまたしばかれると。遠くの方に立ったまま近寄ったら当然ひどい勢いで追い出を出せるから、大声を張り上げて、イエス様、どうか私たちを憐れんでください、エレエーソンって言ったんですね。これ私たちヘーマース、エレエーソン目じゃなくて私たちをヘーマースと言うんです。エレエーソンヘーマース。イエスはその重い雷病を患っている人を見て、最初のところに体を見せようとよ。彼はそこ行く途中で早い癒された。その中の一人は自分が癒された。で、大声で、これ二回の大声ですね。で、ひれ伏して感謝した。これいかに大きな喜びだったか。もう絶対ならない。家族からも、信仰からも、信仰からみんなから、追い出されて、普通の人が住む全く別のところ、しばしば、石灰岩の洞窟ような、あるいは崖になった石灰岩の洞窟とか、そういうところで食物を投げ入れられた。人間扱いをされ、動物みたいに扱われた人たちが、不思議なことに、イエス様が来すら治せると確信して、しかも心を合わせて大声で必死に叫んだ。そこの中に、キレイ、エレイソン、主よ、私たちは憐れんでくださいという、この叫びですね。本当に追い詰められた人たちだったわけです。だから、こういうことが分かるためには、どれだけが当時の雷病が癒しめられ、嫌われ、蔑まれていたか、ということを知らないと、この言葉に今分からない。そしてまた私たちが、何らかの大きな苦しみに出会わない限りは、ピンとこないと。奥の深いことだったわけですね。そして、もう一つだけ、ず隣にありますから、ルカの18章ですね。この18章の35節以降、ここでは全盲の人、道端に座って物乞い、小食いをしていたと。これはエリコ。ここはオアシス地帯なんですけども、オアシスでも雨は非常に少ない。雨は少ない。砂漠地帯だけども、地質学的なところから水が湧き出ているところがあるから、夏目足も茂るわけです。私も、このジェリコと言われるエリゴに行った時に、とても大きなヤシの木があって、そこに下るエルサレムかジェリコ、とはまるっきり違ってた、今も思い出しますが、群衆が通っていく。これだ、なんでこういうふうにみんな通っていくのか。イエスの通りだというと、そうしたら不思議なことに、その一人の盲人は、ダビデの子、イエス、ダビデの本質を受け継いだ、予言されたお方と。そして、叫んだのがその一言だった。キレイ・エレイソン。私を憐れみたまえと。みんなから見捨てられて、誇りにまみれて、家からもそこでお前に何かもらってこいと。言われて、そうして誇りにまみれて、あるいはしばしば太陽に照らされ、手当たり次第に物をくださいと。そのような悲しい、苦しい、しかも孤独な生活をしていた。その全身を、いわば、 ですね、この叫びに投じたわけですね。ダビデの子孫として生まれるようにしたイエス様だと。あなたは何でもできる。だから私を憐れんでくださいと。この一言にどれだけの苦しみや悲しみや人々からの断絶、そういうことの解決の道がここにあるということを確信して必死で叫んだかということが、当時の置かれたこうした全盲の人たちの恐ろしい苦しみということからですね、伺えるというわけです。はい、その他にまだありますが、まあ、それにですね、今日のこのキリエレイソンというのは、そういう新約聖、旧約から新約に至る人間の深い深い苦しみや悲しみから、ほとばしに出た、追い詰められた時の叫びだと。私たちも今後どんな苦しい目に遭うかわからないので、そういう時にこそ、この今、こういうことを受け取っておくと、はっと思い出してですね、何千年も前の人も必死でこのように叫んでイエス様がそれに答えられたんだということを思い起こして、求めようさらば与えられるという通り、彼らが与えられたように、私たちも今後、遭遇する苦しみにおいて、助けていただけるという、そういった希望をしっかり持つことができるということです。はい、以上です。